アイアンマンがキャプテンの盾にミーム出す。
いやもう最高でしょ。ガン上がりでしょ。これが見たかった。
反射させて敵に当てるキャプテン、
血管切れるやつでしょ。
リスン脱力キムナタイムチュ
ー。最近あれなんですよ、まあ、僕がやってる某、うんうん、朝の情報番組があるんですけど、
うん、
その番組からコロナ支援っていう名目で、
うん、
クオカードもらいましたね。
え、みんなってこと？
多分スタッフ全員だと思います。
へ
ー。でそれの受け取り確認でなんか印鑑が必要で、わざわざ代理店までハンコ持って行ってきました
よ。それだってそんなすごいいっぱいもらえるわけでもないし、うん、
いい飯食えるなくらいはもらいました。
へえすごいね。
でもさ、ハンコ持ってわざわざ行くっていう、こうコロナ支援と矛盾してないかっていう。
かまいち、もう解除されてるか、まあ一応
一応ね、
一応ね、すごいね、あの球体は。
汐留さんはでも視聴率いいみたいじゃないですか。
乙女さんはまあ広く浅く、いやこんなこと言ってダメだろ。まあテレビ局も限界体制だよね、いまだにね。そう、そんな中映画館が動き出してますね、徐々に。東方も遅れて、
はい、
まあ5日からか。
そうですね、一応、うん、金曜日から始動したとか多いですね。
まあ、前回完全回復ではないけども、まあ、新作も公開5日から公開しだしてね。ということで今日は
今日は
デッドドントダイ
です。デッ
ドドントダイ、ジム、はい、ジャームッシュです。もう行こうか。
僕ね、イオンシネマで見たんですけど、
うん、
上下左右席一つ空けでしたね。
あ、そうだね、東方もそうだね。
まあ、こんなこと言うのは不謹慎かもしれないけど、こう、うん、近くに人がいないのって見やすいなって思います。
ああ、まあ隣とか本当は嫌だもんね。パーソナルスペースね。広い系族の俺たちはね。
ね、気になっちゃうからね。
うん、まあね、厳しいとこだとちゃんとテープとか貼ってるらしい。
あ、マジで、
うん、しかも一席じゃなく二つぐらい開けたりとか。
ほ
ん
と、
うん、やってんだって。まあそれくらいやってもいいけどね。まあこれ行ったとか全然そんなことせずだったけど、予約が取れない状態にしてね。
なんか検温の方法がすごいハイテクでしたよ、イオンシネマ。
ああ
、あれなんて言うんだろう、ほんと SF 映画みたいな、こうなんかでっかい機械があるんですよ、
うんうん、
でその前に立ったらこうなんか サーモグラフィーみたいなやつでこう体をスキャンされて、うん、こいつは 35.6 度だから OK だみたいな
出るやつね。そう、自分が前立つ、で自分も見れるやつか。
そうそうそう。
あ、じゃあ東方も一緒だったの、それ。
マイノリティリポートみたいな。
あ、3分脇に挟まなくていいの、
図の時代は脇です。相当古いや。
口に入れるやつ。
口はもう濃厚接触ちょっと危ないな。
だって俺たちのさ時代のさアニメとかで口に入れて熱測っててさ風邪をさ、そんなねえだろみたいなさ、うん、思ってたけどさ、
ね、脇全然ピンとこなかったけど、
脇すら古いからね、うん、もうね、
もはやね、もうおでこにピがもうスタンダードになってる感じしますもんね、うん、
まあというわけで
デッドドントダイ
あらすじに行きますか。まずは、
はい、お願いします。
あらすじ、アメリカの田舎町センタービルにある警察署に勤務するロバートソン署長とピーターソン巡査、モリソン巡査は他愛のない住人のトラブルの対応に日々追われていた。しかしダイナーで起こった変死事件から事態は一変、風呂場から死者が次々と蘇り、ゾンビが街にあふれ返ってしまう。
死者は死なない
っていう。どうでした？
ジムジャーミッシュでゾンビものって全然想像できなくて、
うん、
なんか日常の描写を丁寧に積み重ねていく系監督じゃないですか、
うんうんうん、
それとなんかゾンビってどうなるんだって思って、
うんうんうん、
ワクワクしながら公開初日に行ったんですけど、
うん、
見事玉砕です。全然乗れなくて、あれどうしたどうしたジムって思いながら見てました。いやもう絶対もう面白いやつだって思ってたんですけど、もうキャスティングもだってね、ビル・マーレー、アダム・ドライバーで、
まあ豪華だよね。
むちゃくちゃ豪華ですね。日本と振り回してる人も有名な人ですよね。
ティルダ・ウィストンね。
あ、そうそうそう。
あとスティーブ・ブシェミとかね。
スティーブ・ブシェミどの役でしたっ
け？フランクっつったの、黒人差別の農場のおじさん。
ああ、おっさんね。
大体悪い役やってる。
赤いキャップかぶってた。
そうそうそう。
先輩どうでした？
まあ、俺も。もう今回は、むずいやつ久々にやったなっていう
気が久しぶりな、確かに
と思ったけど、まあでもまあらしくないはらしくないけど、なんかこうゾンビの基本はでもちゃんと抑えてて
そうですね。
なんかでもこうピックアップ一つ一つピックアップしていくと、なんか忠実なゾンビ映画って感じもするし、
そうそうそう、だからジム・ジャーミッシュじゃなかったらもっと評価高いかなっていう。
ただ間がジム・ジャーミッシュなんだよね。ジャンル映画なのにゾンビなのに間がジム・ジャーミッシュだから、もっといろいろ怒っていいのに。変な長い間で変なとこでギャグが入って、その後ろも間があるみたいな、なんかこう天然の人と天然の人のギャグを聞いてるような不思議な感覚になりましたね。
なんか一個一個のディティールはすごい面白いんですけど、
うん
うん、ねだからまあ、ジム・ジャーミッシュはむっちゃインテリだから、そのこう正しくロメロリスペクトというか、
うん、
ゾンビは全体主義のメタファーになってて、
うん、
その細部を見ていけばさ、
うん、
その Wi-Fi ゾンビとか Bluetooth ゾンビとかいたわけじゃん、
うんうん、
だ そこでちょっと 大衆批判みたいなこともやってるし、
そうだね、
ゾンビ映画、まあ、ゾンビ映画としては正解なんやけど、なんだろうな、相性が悪い。
まあだからゾンビ映画としてちゃんとしてんだよね。
そうちゃんとしてんの。
そこは別にツッコミどころもなくというか、まあ死んでるように生きている人たちの風刺としてのゾンビ、まあゾンビそのもののメタファーとして生前の活動が反映されるっていうところがちゃんと反映されてるし、
ちゃんとその ゾンビマナーは全部抑えてんだよね、
うんうん、
噛まれたら感染するし、うんうんうん、あとは走らないっていうね。ロメロ以降走るゾンビばっかりだったけど、ちゃんと古典踏まえてる感じ、
うんうんうん、まあでもそこに関しても今はちょっと変化球系のゾンビ映画がに、うん、派生していってる中、こんなオーソドックスなものを出してくるあたり、なんかちょっと、まあ、ある種だからジム・ジャームシっぽいんだけど、それ今放り込むみたいな。
そうそうそうそう。むっちゃわかる、それ。
って感じだったね。あの、冒頭からいろんなたくさんの登場人物出てきてね。
うん。
ああ、この人はこういうタイプ、この人はこういうタイプ、つってね。いっぱい人出てくるんだけど、まあ、結構、こう大半の人はそんなに個性発揮せずに結構すぐ死んじゃうよね。
だからまあ本当に寄捨て人のあのおっさんが、
うんうん、
まあ むちゃくちゃ印象に残りましたね僕は。あと、うんうん、まあティリアス・ウィントンのぐらい、うんうん、3人を除けばね主役の、
うん、
あんまりだって少年院に入ってた子供とかそこまで聞いてこないし、
最後ね、まあ、ギリギリ逃げましたぐらいで、
うん、あとはあれですかね、ガソリンスタンドのお宅の人が、
あの人も結局死んじゃうしね、
まあ、そこはちょっと悲しかったけどね、お宅の知識フル動員しても結局助からん、
うん、そう、まあだからそれあれだね、それはゾンビランド的な、
そうそうそうそう、
うん、期待があるんだろうけど、まあそれも裏切ると
だから、まあ、ゾンビランドの話出たんでつなげて言うと、そのバイオハザード以降さ、ゾンビはウイルスが原因のやつがかなり増えたじゃないですか、
うんうんうん、
その疫病のメタファーとしてのゾンビ現象みたいなさ、
うん、まあその理屈がね、まあ、それにさらに理屈が、うん、まあ、ウイルスだっていう SF を入れてたよね、フィクションをね。
でも今回はさ、そういうのはもうないじゃん
ね、今回原因ふわっと
そういう意味では本当にあのむっちゃ古典のゾンビ映画っぽいんだけど、
ロメロブードゥ
ー、まあね、
ブードゥー教、
完全にこれジム・ジャーミッシュ その趣味だと思いますけど、日本刀ねジム・ジャーミッシュ日本ちょいちょい入れてくるじゃないですか、昔から好きやから、
うんうん、好きだね。
久しぶりに見ましたよね、キルビル以来じゃないですか、うんうん、
あんなに
日本刀そう日本刀憧れがあるんだろう、
まあまあ様には一応はなってたけどね、うん、仏様片膝立ててたけどとんでも描写ですけど
まああの女の人とそのガソリンスタンドのとの映画オタクだけですね、
うんうん、
唯一こう備えができてたのは、
うん、
あとはなんかみんな状況に飲まれていくんだけど、
うんうんうん、
なんかアダムドライバーがちょっと僕よく分かんなくて、
いやアダムドライバーの終盤の大ネタぶっ込みのために余裕かましてたんでしょ
いやだからさ、滑ってると思っちゃうんだよな、 あのギャグ
は。まあでもこれはネタバレ卑怯なのであのアダムドライバーのメタ発言ね、
だからちょっと僕危うい雰囲気を感じたシーンがありまして、
うん、
そのさ最初さこうテーマソングを車、
うんうん、
パトカーの中にさビル・マーデーとアダム・ドライバー聞くやん、
そう
デッド・ノント・ダイ、
うん、
で この曲どっかで聞いたことあるなみたいなことをさビル・マーデーが言うんだけどさ、うん、アダム・ドライバーはいやテーマソングやからねみたいな何そのメタ発言と思ってて俺ずっと引っかかってたのそれがね、
うん、
でそのなんかさ最後まで行ったらまあなんかいやだって台本に書いてるから俺知ってるねんなみたいな、
うん、
そしたらビル・マーレがあ俺は自分のシーンしかもらってないからみたいなギャグが出てくるんやけど、
そう
滑ってるよねあれね
まあそのダダムドライバーがもうジムに見せてもらったからと思って言った瞬間をお
そう
来るか来るかと思ったけど、
来るかね、ほんまに
と思ったけどそこで終わりなんだよねそのメタ視点が
ジャンプしてくんないんだよ、
ね、そうそう、なぜかそこからまた物語の中に戻っていっちゃうっていう
ね、だから例えばさ、まあわかんない、これ劇中劇でしたみたいなさ来ると思うやん、
うん、
流れ的に、
うん、まあ、かそのメタ的視点も持ってるからそっから無敵とか
ねだから、うん、唐突にさ最後のクライマックスになってさ、
うん、
なんかナレーション入ってくるやん、あんなさ行々しいナレーション入れるんだったらなんか見してほしいよね
なんかね、しかも全部言っちゃうっていう、こう
全部説明するよね、
そうゾンビという映画におけるゾンビの講義が始まるんだよね
そう、まあ、
講義だったらあれはゾンビは何のメタファーでしょうかっていう講義が全部ちゃんと教えてくれてね
いやーマジでそうなんだよ
な、いや変わってるよね
いやまあそジム・ジャーミッシュっぽいんだけど、うん、あとさ葬儀屋の女の人があれ宇宙人ってことでいいのちょっと一個一個掘り下げていくけどこの際、
いやあれなんマジキャッチボールしてたらいきなり あさっての方向に球投げたみたいな。おいお前いお前キャッチボールだろみたいな。まあ、まあなんかそれぞれに意味はでもなんとなく、まああるはあるって、まあ人も結局地球の価値観に沿った人じゃないからゾンビにはならなかったわけで、うん、まあ劇中で言うよね、そのまあその講義の時間で物欲、欲に中、欲深い人たちがとか物への依存とか、ね、
うん、
まあそういうもののルール、そういうルールとは全然違うものの中で生きてる人だったから、まあ、あの人宇宙人として飛んでいくし、まあそれと結局似てる状況なのがあの森で暮らしてるおじさんだよね。であまり所有と、所有っていう概念に縛られないというか、うん、
先輩とちょっと話しててこう明瞭になってきましたけど、だもう全部セリフで言うなやって、セリフじゃないナレーションでとかさ言うなってことですよね。
うん、まあ、英語っぽくないよね。
そう、そのさ、ゾンビ映画のいいとこはさ、例えばまあ、うん、ロメロにしてもさ、ショッピングセンターにこう、人々が集まってる消費社会の批判として、
うん、
ショッピングセンターゾンビあったわけじゃん。
うん、
で、それは別にセリフとかで言ってないじゃん。
見て感じろ。おばさんのゾンビが、体中に宝石巻いてるとかね。まあ、
そうそうそうそう、
すごい分かりやすいんだけど、それでも全部しないもんね。
そうだから分かる人は分かってくれたらいいっていうさ、うん、そういうスタンスじゃん、
うん、
けど今回全部言うてるしさ、
その Wi-Fi とか Bluetooth とかギターとかいう時もちゃんと順番に見せてるからね、うん、ポンポンポンって、
まあそうそう丁寧にね。
なんなの天然なの。
いやー、いやまああのネタ自体はちょっと僕は笑いましたけどね。Wi-Fi ゾンビとかは面白かったですけど、個人的には。
うん、
とその、よ捨て人の、まあ、おじさんがいて、で、その人が僕は、なんか、後半、全部聞いてくるんだと思ってたんですよ、最初。そのさ、ウォッチメンでいうロールシャッハポジションね、はいはい、みたいな。この、よ捨て人のホームレスみたいな、みんなに狂人だと思われてるやつが実は世界の真実に最初にたどり着くのかなって思ってたんですけど、でこう森の中でいて常に観察してて、で今後のこともちょっとなんか予測しててってなってたのに、あと途中でさ、もう意味深に本拾わせてたしね。
本あんま聞いてない。
そうでしょ、
格ゲー、
モビー白ゲーだ、いやだ、
聞いた？
だから、白ゲー、まあだから、言いたいことはわかるよ。
どうしよう
も。めくばせは。インテレイめくばせはわかるんだけど、それ、なんか聞いてこないというか、
うん、
ちょっとあれなのかな、僕らがちょっと、ついていけてないだけなのかな。
まあ、ちょっともうちょっと確かに研究の余地はあるかもしれない。まあでも、とはいえおじいさんが最後絡んでくるとかね、その森の。
そうそうそうそう。
とか、まあ、ちょっとダメなのかな。ケレン味に溢れすぎてるのかな、やっぱジム・ジャーモッシュ的には。
いや、ウォッチメンで言ったらさ、あんだけロールシャッハフィーチャーしてて最後絡んでこんみたいなもんやからね。僕だから、裏の主役はあのヨステビートの人だなと思って見てたんですよね、勝手に。警察とのこう対比で見てもちょうど分かりやすいじゃないですか、ポジション的にも。でね、ビル・マーレーの人とはなんか昔からの知り合いっぽかったし、それで見せてくれるんかなって思ってたんですけどね。
もうね、ただただ飲み込まれる、まあ、やっぱ抗えない。まあでもそのこう後で聞いてくるかなと思ったのは、やっぱこう車が、
うん、
トナカイから来た子たちの車がいい車だなとかさ、
うん、
断念性のものだとかさ、なんかところどころにこう、うん、物質への依存というか、まあ、そういう価値観を持ってるんだなっていう描写はあるから、うん、まあ、主人公ビル・マーレに関しても、まあ、アダム・ドライバーに関してもなんかこう割と中間にいると思いきや、まあでもそうでもないっていう描写だったのか伏線だったのかなって、まあ今思えば思ったんだけどね。
でもさ、都会から来たあのさ、イケてる3人組はさ、なんて言ったらいいんだろう、 そんな別にステレオタイプには描かれてなかった印象なんですけどね。
あ、まあ、これといった描写はそこまでないけど、まあでも、まあでもその車にこだわりはある3人であるでもあるし、それを見てた主人公たちっていうのも、
うん、
だからプリウスがどうとかさ、スマートがどうとかって。でもあれスマートやっぱりお金出してんのか
そこ
まあスマートってメルセデススマートっつってベンツの会社なんだけど、
うん、
まあ小ネタなんだけど
でもさ、 あのだから やるんだったらあの3人、まあ、なんかさみんなスマホ持ってるでしょ今回、
うんうん、
だからまあ、時代的に難しいかもしれないけど、あの3人だけこうガジェットにまみれてるとかさ
まあちょっとジムジャーム一緒印じゃないんじゃない、そういう分かりやすいのあでもさ、あれちょっとチーズ探してみてっつって後ろの男に話しかけてもさ、前の男はスマホ出さなかったからね。
うーん、
まあ、ボブ・マーレーみたいなあの子
確かに似てるけど髪型といい
ね、
うん、あでもあの3人はなんか むしろちょっとこうロハス回帰のその
そうだ、ね、
都会の若者っていう感じで そこをちょっと批判したかったのかな。
そうだね、それすらもかな。だからボブ・マーレーファッションもボブ・マーレーに憧れてるけども形だけなんじゃないかみたいな、そういう、
まあ、現代のヒッピーみたいな、
まあ、あと少年院の3人は、
うん、
まあやっぱ新世代の象徴なんじゃない、
まあ、人種的にも、
ね、そういうこのものに憧れて、ものをお金とものを目指して一生懸命働いてた時代とはもうちょっと違ってきてる、こう今のものにあふれた時代の新世代の象徴で、うん、ゆえにゾンビにならなかったのかなと。
あれゾンビになってないんですかね、描かれてないだけで。
まあね、いやそれはでもわからないんだよっていうあれなんじゃない。
まあまあ、うん、そういうバランスね、
うん、
じゃあ結局サバイブできたのは、まあ、あの子供たちをカウントして宇宙人と
森のおじいさん、
うん、他はもうダメっぽいもんね。まあそう考えるとなんかメッセージありそうな気もしてきたな。
そうそうそう、そういう見方するとね、
うん、
その多少の善人でも、もうもはや同じ穴の無地なんだよみたいな
今気づいたけど動物は鳴ってなくない？
そうだね。
あーその補助線入れたらちょっとなんかありそうですね。
まああのだから森のおじいさんは動物みたいなもんだよね
まあね、
うん、
自然と暮らすって感じだから ねだったらちょっと白芸拾ったのも納得できるかな、アミニズムっていうか。そう考えるとね、
アウラ、
自然の前には、まあアウラとかもそうですけど、自然の前では人間が小さいってことを、
うん、
ちょっと難しいな、ちょっと
まあでもさ、うん、なんかこうそれどうなのっていうのはさ、いくらさ、うん、同窓とはいえさ、うん、何年も前に死んだ死体があんな原型とどめてるもんかね
そこ言うちゃあのなんだっけ、ね、一応ちょっと理屈があって、まあ、あんまりさらっと流されてるから覚えてないかもしれないですけど、最初のさコーヒーゾンビいるじゃん、コーヒーゾンビ、うんうんうん、ダイナを襲った。で あの2人がさ、その従業員の人食べた瞬間にちょっと、
うん、
蘇生してなかった、体の一部がちょっと、そうそう、ゾンビ側がちょっと人間側に戻ってた気がする、その あいつらの肉食って、うん、その演出あった気がするんですよね。でも その後似たようなシーンなかったんで
治ってたかな、
治ってたと思う。
ってことはつまりどういうこと？
だから墓の中ではボロボロだったんだけど、こう、うん、人間の肉食うことによって 原型がちょっと復活してるんじゃないですか、他のゾンビに関しても。
いやだから他のゾンビに関してはでも土から出た時点でもっと腐敗進行してないといけないくないっていうツッコミなんで。
あ、そもそも、
うん、そもそも先週死んだぐらいの状態でみんな出てくるからさ。
まあね、
まあ、そこはブードゥー教をやりたかったという。まあ子供ゾンビはちょっとペットセメタリー的な、
あれペットセメタリーだった
ね、うん、とこもあるんだろうね、
駄菓子を求めてね。
なんかゾンビランドゾンビもいるらしい。
ゾンビランドゾンビ、
あの、
ね、まあマジで
そのビルマーレゾンビランド出てたじゃん。
出てたね、
無残にも殺されたけど。人間だったのに勘違いで。
うん、
でその時の服を着たゾンビが出てくるんだって、全く同じ服を着た。
そんな小ネタが入ってるの。
うん、小ネタ。それはアダムドライバーが首跳ねる、来るパトカーから首跳ねるゾンビなんだけど。
ああ、あったね。
うん、
こうパトカーのその窓のとこからオンのフルスイングして、
うん、そうそうそう
やって
バン、ブンってマーチェックでね。
うん。
まあアダムドライバーも分かんなかったね、パーソナリティが。
分かんないよね。
分かんない。
なんだ
台本知ってる男だからただの。
いやだから途中なんかだんだん怖くなっていくじゃん、アダムドライバーがさ。
うん、
なんでお前そんな落ち着いてんだ
とかって。あ、まあ、ちょっとモーテルとかでね、うん、
そう
ちょっと異常なくらい
ね、
まあなんかの伏線かと思うよね。
思うよね、
うん、
そしたら台本知ってるだけっていう
ね、言っちゃってる系かなとかいろいろ考えるね。
そうね、
まあでも特に。あの警察の女の人、メガネの女の人はなんかこうパトカーの中入ってもう恐怖のあまり自ら飛び込んでいくで死んじゃうじゃん、
恐怖っていうかそのおばあちゃんだからね。
いやおばあちゃんは引き金になるんだけど、もうこの状況に耐えられないってやつでしょ、私もそっちに行くわって感じだったじゃん。
まあまあまあ、
そう、まあだから多少そのそういう価値観というかその物欲に支配されたものっていうのは多少ダメだと自分で分かっててももう周りがそうなってるからそっちに身を委ねるっていう選択をする人もいるんだよっていうものの象徴なのかなと思ったね、うん、もう周りに合わせると一番楽じゃん、うん、
でもそのファクターがおばあちゃんだからちょっとなんかやりきれないというか。
まあでもそれはなんかあれじゃない、儒教的なことはもうちょっと置いといて、そういうものは親から引き継がれるものだったりするから、うん、別に家族は綺麗なものじゃない、
まあまあ
な、うん、親が持ってる価値観は正しいわけじゃない。やっぱオーソドックスにゾンビ映画だなって感じだけどね、まあ、そういう風に見ていくと。
でもさ今の時代物質主義批判単純にしてもさ、
いやいやまあそこなんだよ、いやだから困ってんだよ。でもそういう映画だったじゃん。ただでもここらでなんか謎っていうか全然わかんない部分があればわからねえなってなるけど、結構カードはもう全部切ってるからさ、あんまり余地もないんだよね。
宇宙人についてしかなくない。あれなんなん。
いやだから宇宙人ももうそういう別の全く違う価値観なんでね、うん、どうかな。でも分かりやすく言うと外国人だったりとかかな。
いや僕外国人の線はあるなと思って見てたんですよ、
うん、
ずっとさ、
そもそも外国人だしね。
そうアメリカの田舎町に、うん、ああいうさスコットランドって言ってましたっけ、アイスランドとか、まあその
余計じゃないみたいな、
まあ、ちょっとケルトっぽいなと思ったけど人種的に、うん、だからその異邦人としてのポジションがあるじゃないですか、
うん、もうでも外国人って言ったらもう宇宙人みたいに理解不能な存在なんじゃない。
いやいやそこまで突き放すのかな。ちょっと僕らはさこうネイティブイングリッシュじゃないから分かんないけど、
うん、
それ字幕の感じだとなんか古風な言葉遣いしてたじゃんあの人だけ。
うん、まあまあね、話し方も変だって言ってた、
うん、 そうそうそう、だからそこで僕はちょっと外国人っていうのを強調してるんだろうなって思ってたんだけど、でも宇宙人だっていうことになったらちょっと話変わってくるじゃん。
お前それでも延長線上かなって俺は思ったけど、
まあ他者っていう意味では延長線上かもしれないけど、その、なんか近くにいる他者だからメッセージ性があるのかなって僕は思ってたと思
う。
同じアメリカ人でも肌の色が違うことでいさかいが起きるように、同じ英語っていうのを母語にしながらもちょっとなんか近いようで遠いみたいなメッセージがあるのかなと思ったんですけどね。
まあ、ティール・ダウィストンに対しては言ってなかったけど、あのおじさんに向けてスティーブ・ブシェミが森のおじさんに向けて言ってた言葉で、なんか日本語字幕では森の先住民族みたいなことを言うんだけど、英語だとアーミッシュって言ってる。アティルダ・ウィンストンはなんかアーミッシュっぽい、
髪型とかアーミッシュっぽいけどね。
うん、
そうか、そんな、でもそんな単純な映画か。
あんま謎残ってない気はするけど、そんな言うほど。
じゃあもう Wi-Fi ゾンビが全てになっちゃうよ、このまま言うと。今がこういうコロナの状況だから深読みしすぎなんかな。なんか疫病としてのゾンビかなとも思ってたんだけどな。
だったらもうそっちの方がいいからね。だってこれでももう公開年からするともう作っちゃってるから関係ないんだよな、おそらくは。
まあ過剰にこっちが汲み取っちゃうだけっていう。
いや俺そこまで深く考えてない、俺はもう。
まあでも そういうなんか偶然の重なりがうまいこと作用するパターンもあるじゃないですか。
え、だから疫病だったおって思ったけど違ったからね、うん、
そうなんですよね。だからさ、あれなんで発生したのか分かんないんですよね、最後まで。
うん、だからこうコロナと関係はないかな。まあそういう状況を作りたかったっていうのが大きい気はするよ。
もう一回見たら分かるんかな、なんであんなゾンビ現象起きてんのか。
地球の軸でしょ。それっぽいものを、まあね、まあ、なさすぎるといけないから、まあ、言ってんじゃないか、まあね、何回も言ってたじゃん。しつこいぐらい言ってた。
そろそろ言い訳みたいにさ、テレビ画面に砂嵐入れたりさ、なんか鼻につくな。
これね、出たんじゃない、天然が。
いや
自分の気がする。
いやでも俺でもこんな気持ちになると思わなくて、ジム・ジャーミッシュ映画でこんな悪い方に出ることある。
でもどうかしてもそこまで緻密な人かな。だって今までソフトストーリーの人だったんじゃない。まあとはいえ、まあ、いっぱいあるからあれか。一概にはあれだけど、でもアダム・ドライバーのあれなんかはすんごいソフトストーリーだったわけじゃん。
まあパターソン、だからそのさ、やっぱ僕は最初に行ったとこにちょっと帰ってしまうんですけど、日常の描写を緻密に積み重ねていくのが作風じゃないですか。
うん、
それとなんかあんま混じらないですよね、このゾンビ映画が。なんかそんなにさ、日常を積み重ねるほどの描写もなかったじゃないですか。結構スルッとさ、ゾンビ出てきません？
なんか名前付きのキャラクターが生前こうこだわってたものと死に方と全然マッチしないんだよね。
そう、
まあ、そこに意味があれば死に方にマッチすれば意味あんだけどっていうことなんだよ。
ちょっと猫消えたおじさんいるじゃないです
か、モーテルのね。
うん、あのモーテルのあのおじさんはちょっと都会から来た3人組の女の子気になってて、でゾンビになってなんかちょっと執着してる片鱗みたいなのは若干出てましたけどね。
女の子にクリーブランドとは言ってたけど、
ああそうそう、だ それがそうなんかな。
それってね、間違った方の町の名前じゃなかったかな。
あ、そうでしたっけ。
うん、あのおじさんが
ビルマーレが正解言うじゃない
ですか。言う、ビルマーレじゃないでしょ、アダムドライバーじゃない、
アダムドライバーか。
アダムドライバー、ビル・マレーも一緒に言うかな。アダムドライバーはメキシコ系だってそっちで正解言うんだけど、その前におじさんが勝手に妄想で想像で言って間違った都市がクリーブランドなんじゃないかな。だからおじさんがクリーブランドに行きたいのかな。
なるほどね。ああ、
と思ってた俺は。
先輩が言う通りリンクしてこないっていうか。
まあそれとやっぱ分かりやすいところは避けたいみたいな。こう作家性が出て、まあやっぱミスマッチだったのかな。
まああそこはありましたね。最初その死体をさ警察署に置いてるじゃないですか、うん、女の人の。
うん、
あの人がワインかシャンメリーって言ってますけど、何でしたっけ、なんかワインですよ、
確か。まあお酒の種類、ワインの名前言ってたよね、なんだっけ。
なんかほんと分かりやすい感じで来るのかなと思ってたんですけど、全然
もう起き上がった後酒の名前言うぐらいで別に。
まあ酒に執着してたからこう死んでもなおそこに取り憑かれるっていうさ法則で行くんだったら、あの映画オタクはもっと映画に執着してほしいし、
そうそう、だから名前付きのキャラが死んでから何かするとかも全然全くないという、
そう、いや本当にそうなんですよね。不敬さんに至っては出弱はほぼないよね。
うーん、
速攻殺されんアダムドライバーに。
不敬、ああ、ゾンビになってからね、うん。いや、もうあそこみんな立て続けに出てくるだけなんだよ。
なんか単なるやられ役になってる
な。うん、みんなそうだよね。
最後終わった時もうポカーンとしてしまったもんね。ここで終わりかみたいな。
ね。ゾンビ映画の隠されたメッセージに気づいたジム・ジャームシュが、なんていい階層構造なんだと思って。そのまま作った。
いや
もうツイッターもポカーンだもんね、うん、みんなマジで。
僕全然検索してないんですけど、みんなそんな感じなんです
か。ざわついてる。だってあの5日からやる映画だって本当の新作は3つぐらいしかないから、もう3択で、まあアダムドライバーいるから見に行く家系で結構。
なるほどね。ゴーストバスターズとカイロレンがおるし、そうそうみたいな。
罠にはまってるよ。まあ監督の名前聞いたら一発で分かんないけど。そんな分かりやすい。
やっぱハードル上げたのが良くないのかな。でも分かるよな。だってジム・ジャーミッシュやもん。
まあ一般人は蘇我君みたいな上げ方じゃないけどね。あの
B 級ゾンビ映画として見たら楽しめたかもね。
にしても間は悪いけど。ポツンポツンと面白いギャグは言ってくれる。
そうそうそうそう。だ
いや俺はストレートなジム・ジャーム主流ゾンビ映画だったと思うよ。
まあ、やりたいことはすごいわかるけど、なんかな、やっぱゾンビ映画とジム・ジャーム氏の作家性が僕は全然マッチしてないなと思ったまま、
うん、
最後まで行っちゃったな。うん、やっぱ恋愛を入れないとダメなんだよな。
心の機微は別に、
ね、
今回はそんなに。
なんかさアダムドライバーがさ不敬さんちょっと好きなのかなって思って見てたけどさ、
不敬さんも気にしてるのかどうかみたいな。
でさ2人は夫婦なんですかみたいなことをさ聞かしてたしさ、
うん、まあだからそう言われてみればやっぱりこの心情の変化とかっていうのがそこまでジムジャムしか得意なその要素があんまない、
うん、記号的だよね。
そう、変化していく心情っていうのはほぼないか。まあでもそれも結局あの台本見せてもらったっていう振りだっただけ。
いやだからもう
ぐらいですか。
もう仕方ないね今回はね。
これふにゃふにゃ言ってるだけだと思うよ。ジムジャム主流ですよこれが。まあでもアダムドライバーいっぱい見れるしね。
まあね、
うん、ティルダ・ウィンストンかっこいいしね。
まあティルダ・ウィンストンはかっこいいね、
うん、まあ、かっこいいんだけど、うん、完全にルールの外の人だった、ね、まあでもそういうことが言いたいわけだから、まあ、まあまあ意味はわかる、
ね、うん、 ちょっと あそこだけガンツ見てるような感じでした。
ふざけたなっていうね。
もう金髪美女が日本刀使ったら、ね、それだけで、ね、こんなとこですね。
こんなとこですね。じゃあ今日はもうこの辺で、
はい、
脱力
キネマタイムズでし た,
でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
脱力キネマタイムズ、ちょっとえっちげちゃった。